春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は2月の19日ですけどもね、昨日も言ったと思うんですけども、息子がインフルエンザにかかってしまって、で今日まで休んでたんですけども、娘だけ行きましてね、そうすると2時ぐらいに帰ってきましてね、でどうしたのって聞いたら、学級閉鎖になっちゃったっていうことで、学級閉鎖だそうですよ。クラスもですね、なんか半分近く休みになっちゃったもんだから、で学級閉鎖になったって。で、息子のクラスもですね、学級閉鎖になったんで、でまあ木曜日まで学級閉鎖だそうですから、まあしばらく休めるなということで、そういうことで、まあしばらくこうちに子供がいるというような状況になってしまいましてですね、録音するからお前ちょっと黙っとけよというふうに今静かにするように言って今喋ってるわけなんですけども、ですね、専門学校に通った頃にですね、クラスメイトに行くやんと、行く松くんという先輩じゃない、後輩なんだけど年上っていう人がいましてね、でその友達の田舎、鳥取なんですけども、みんなで遊びに行こうということになって、クラスメイト何人かでですね、彼の家に押しかけたことがあったんですけどね、泊まりがけで、でまたね、鳥取のねすっごいいいとこでね、もういいとこっていうかね、もう田んぼなんですよ、とにかく田んぼだらけで、周りが山になっててね、で夜なんかね、もう星がね、もうこう手伸ばしたら届きそうなぐらい、もうすんごい近くに見えるな、すんごいな、もう満天の星空っていうんですかね、あんな初めて見ましたね。で、あの中でね、上向いてずっと星空眺めていくとね、こう吸い込まれそうになるんですね。うん、で私もともと星空とか好きだったんですけどね、あんな見事な星空があるんだと思ってすっごい感動したとこだった。そのくらい田舎なんですけども、その彼の家のですね、茶の間かな、うん、今にですねスピーカーがあったんですよ。でステレオのスピーカーとかじゃなくて、学校とかにあったあのスピーカーですね、教室なんかに設置されてるやつ、あれがありまして、これなんでこういうものが あるのって言って、で聞いてみたらですね、いやこれは町内放送がたまにあるから、でそのためのもので各家にこれ必ずスピーカー置いてあるんやって教えてくれたんですよ。でつまりね、どういうのかっていうと、まあなんでしょうね、田舎なのでね、熊が出たとかね、いやその辺熊がいるようなとこじゃないでしょうけども、猿が出たとかね、イノシシが暴れてるとかね、まあなんかそんなんだと思いますわ。あとはもう台風が来たとかね、どっか川がこう溢れ返ってるとかね、ダムから水が出るとかね、なんかそんなことだと思うんですけども、そういうのをこう緊急で流すためのものみたいですね。うん、でそういうニュースっていうんですかね、その地域だけでしかこう聞かない、聞こえない、いや聞かない、なんか必要なニュースが流れる。で、普段はなんか音楽流したりとかね、あとそういうなんか曲紹介みたいな、だから学校の、給食の時間みたいなね、放送なんですけども、普段はそんな感じで、緊急の時にはそういう重要なニュースが流れるみたいな。まあ、都会の人はあんま知らないと思いますけどね、私も そこ行って初めてだったんですけども、そういう放送があるというのをね、知ってね。でね、この間ね、私よもやま話の中でも言ったと思うんですけど、ラジオに出してくれって、誰かラジオで使ってくれとかって言ってましたけどね、私のやってるこのよもやま話っていうのは、どっちかっていうと、優先向きですね。優先向きっていうか、その町内放送向きですね。うん。あんな、ラジオほどのなんか雲の上の場所でやるようなもんじゃないなというふうなことをね、ふと思ったんですよ。っていうのはですね、その町内放送の中に、まあ、例えばそういうのをもう私やらせてもらえるとしますじゃないですか。ね、なんか言葉がおかしいですけども。それとそこでこう、まあ、好きなようにこのよもやまで喋ってるようなことをさせていただきながら、こう音楽を流すとかね、 そういうことできますね。で、私、ミュージシャンの人は結構友達いますからね。自分で歌ってもいいわけですし。ね、もっと上手い人いますからね。私なんか、足元にも及ばんぐらいのね、すんごい上手い人たちを結構してますからね。で、何々さんの新曲が出ましたとかいうような感じで紹介もできるという。なんかね、そういう感じでなんか町内放送でもいいんじゃないかって思って、規模はすごくちっちゃくなりますけどね。私大体そういうもんでしてね、最初はすごい大きなこと言ってるんですけど、だんだん、いや、このくらいかなって言って、だんだん消去法でね、だんだん消去法でちっちゃくなっていくっていうタイプなんですけども、この間そういうふうにね、ラジオに出たいなんて、でかいこと言った割にはね、今度はですね、町内放送みたいなんで、ちょうどいいんじゃないかなっていうふうに、ふとその話を思い出した時にですね、そう思うようになりましたね。いずれ、田舎にね、年いってから帰った時にでも、やってみようかなとかってね、思ったりしてるんですけども、有線放送ですね、これね。有線放送をね、流行った時期がありました。流行ったっていうよりも、ここの、よもやま話ではおなじみのですね、新大阪に住んでた浜やんっていう彼がですね、今でも住んでるらしいですけども、その彼が、の部屋にですね、有線引いてたんですよ。マンションに。有線がなぜか引いてあって。で、なんで引いてたんかよくわかんないんですけど、まあ音楽好きな彼でしたから、まあ有線引いたんでしょうね。で、カントリーミュージックとか好きだったんで、よくそのカントリーを流してですね、聞いてたりしてましたけどね。一時ですね、なんか追われてるやつ、借金して追われてるやつとかが友達でね、彼のとこに逃げ込んできた時があって、その時になんかどこに電話したんだかな、ちょっと忘れましたけどね、その電話する時に今から外国に逃げるっていうことで、そういう設定にして、バックで有線ってね、いろんな効果音が出るんですよ。出るっていうか流してるんですよ。で、空港かどっかのね、効果音を後ろにずっと流しながらですね、ほいで、今から東南アジアの方に逃げるとかわけわかんないこと言ってですね、ほいで、姿くらましてたおっさんがいましたけどね、あの人はどうなったんでしょうね。今ふとそのことを思い出したんですけども、当時ですね、なんでその有線がいいなと思ったかっていうと、留守番電話が流行ったんですよ。というか出だした頃ですね、留守番電話っていう機械がね。で、我々デザイン事務所の人間とかクリエイターの人間って、ね、やっぱりなんかこう遊び心が5個量だって遊び心がですね満載ですから、なんかそういうおもちゃを与えられるとなんかしたいわけですね。で、留守番電話の最初のところに現在出かけておりますピーとなりましたら、ご用件を喋ってくださいみたいなことを言いますでしょ。で、そこの部分をですね、コント仕立てにして、ね、なんかいろんな状況にしてですね、今レース場ですとか、レース場に来ていますと、ご用の方はとかね、なんかそういうのやったりとか、なんかでも最後の方だったらね、もうむちゃくちゃでしたよね。爆撃機がこう後ろで飛んでるような中で、メッセージお願いしますあーとか言うなとかね、そういうくだらないことをね、作ってるやつがいましたね。で、そういうのが流行った時期があって、で、あれがあったら俺もなんか作ろうと思うんだけどなって。その当時はその効果音みたいな持ってませんでしたから、今はCD でね、いくつか持ってるんですけどね、で、なんかそういうので遊べるんじゃないかなとか思ってね、思ったんですけど、まあ彼もね、結構作ってましたね。便所行ってますとかって言ってね、便所のゴワーって言って、流れる音とかね、いろんな音をかけたりして、バックに流して。で、そういうのをやったんですけどね。で、みんなやり出したんですよ、その頃。で、みんなやり出したんですけども、最後にはね、結局ね、みんなやらなくなったんですね。で、なんでかっていうと、作る方はあれ楽しいんですよ。週1ぐらいね、なんか更新してね、新しいのやってて。そういうのですぐ楽しんで作ってたみたいなんですね、みんな。で、だけど、かける方としては、まあ、例えば、当時だったら、まだ携帯とかないですから、公衆電話かなんかからかけるわけですよ。ね。 で公衆電話かなんかで10円入れるわけじゃないですか。そうするとね、コントが長いんですわ、最初の部分が。でピーって言うまでがすんごい長くて、すごいやつなんかね、2分ぐらいずーっとコントやってて、でピーってなるもんだから、あと1分で全部喋らないといけないみたいになってしまって、あれで不評でね、でその間ずっと外で寒いところで待ってないといけないとかね、聞きながら待ってない、もうええねん、もうそこ分かってんねんって、この間も聞いたねんみたいな感じね、すっごい不評だったみたいで、で結局ですね、みんなそれやめちゃいましたね。だからまあそれでもう有線放送は別にどうでもよくなったんですけど、なんかね、でも音っていうのが好きでして、でまあさっきも言ったけど、あの効果音とかそういうのが好きなんですね。あの音楽も好きなんですけどな、で普段聞けないような音楽ってあるでしょ。飛行機なんかに乗った時もね、よくあの民族音楽とか聞いてるんですけどね、ああいうの大好きでしてね、でああいうのが聞けるのがすごく良くて、で普段からそういうのが聞けるとなんか贅沢じゃないですか。音で楽しめる、何の形にもなってないものがね、そういうので楽しめるとなんかすごい贅沢だな。まあバブルの時期ですわ、そういう贅沢したくてね、飛行かなーって神戸来た時ね、ほんと迷ったんですけどね、で結局やらなかったんですね。あのね、なんでやらなかったかっていうとね、そのちょうどね、それからすぐ後ぐらいね、音がねすごく嫌いになった時期がありまして、なんで嫌いになったのかな、あのね、漫画書き出した頃だと思うんですけど、漫画をね、あの本気でプロになろうと思い出した時期がありまして、で集中してそればっかりやってるとね、もうネームとか、ネームっていうのはあのストーリーとかそういうやつなんですけども、下書きみたいなやつね、でそれを考えてる時なんかね、もう音があるとね、もうムカつくんですよね。もうあれなんかストイックになりますね、頭の中がね。でイライライライラしてね、もうすごいなんかで偏頭痛はしてくるしね。でね、もう音が一切いらなくなって、で結局やめたんですけどね、弾くのは。で一番最初にね、でもね、その有線放送っていうのを聞いたのはね、多分ねラブホですね、当時はモーテルって言ってましたけどね、いつの頃からかラブホって言うようになりましたけどね、ラブホテルですよ。まあそこでね、なんかね、そういうのが売りのところがあったんかな、なんかあれ200チャンネルぐらいあるでしょ。それをね、片っ端から聞いていくのが楽しくてね、お前何しに来たんだっていうふうに自分で自分に言ってましたもんね。うわ、こんな音が聞ける、こんな曲聞けるんだとかしてね、古いフォークとかもあるぞとか言ってね、そういうの聞いたりしてね、すごい楽しんでましたけどね。当然やることもやって帰りましたけどもね、そういうのでなんかすごく目新しかったんでしょうね、有線。当時は、ね、当時っていうか、それまではなんか商店街でかかるとかね、お店の中でかかってるのを、もう決められたやつを聞くぐらいしかなかったですけどね、自分でチャンネルいじれる、好きなものを好きな時に聞けるっていうのはすごく良かったんですけども、まあさっき言ったみたいに、それからあと音が全く嫌になってしまって、で自分のとこに弾くまではね、考えなくなりましたけどね。ほんでまたこうよもやまとかやるようになってからですね、やっぱ音がやっぱ好きになってきて、興味が出てくるんですね。いろんな音とか聞くと、これなんか使えないかなっていう、そういう頭になってくるんですね。だから絵描いた時っていうのは、例えば何か見てもこれをペン画にしたらどういう風な描き方するかなっていうような目で見ちゃうんですよ。で例えば人の顔を見ても、なんか例えば仕事でね、営業で新しい人に会いますでしょ。そうするとね、変わった顔してるなと思ったら、俺だったらこの人の顔はこう描くなとか、ここは太く描いて、でこう目離れさせてとかね、いろんなこと考えながら、実には不謹慎なやつですけどね。で仕事の話は全然聞いてなかったりしてね。でそういう風な目で見てる時期、それは絵を描く時期でした。で、こういうなんか音のことをやってるとですね、音楽やりだしてから特にそうなんですけども、いろんな音がね、なんか使えないかなとかね、思ったりするんですよ。やっぱりそっちの頭になっちゃうんでしょうね。そんなわけで最近になっていくと、またその音っていうのに興味が出てきてる。そんなわけでね、なんか有線放送弾いてても今だったらいいな、そんな風に思ったり いたします。そんなわけで今日のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。